Sweet Brother Six. F-L-U-L-A-L-A.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told her.
みなさんこんばんは。6月21日土曜日21時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。よっしゃー。はい、さて6月に入りました。ね、今年もあと半年ですよ。本当にね、なんか時が経つの早いですよね。そして6月5日でしたがね、関東もついに梅雨入りをしました。皆さんにとっても一番きつい時期が来たのではないでしょうか。自分も正直カラッとした暑さとかならまだいいんですけども、基本的に蒸し暑いのが苦手でございます。まあ、湿気が多くてね、とにかくジメジメとした季節がしばらく続いていきますが、なんとか乗り切ってね、早く夏を迎えたいものです。またこの時期からね、熱中症にも注意しなくてはなりません。適度な水分と塩分を補給しましょう。さてこの番組は毎週土曜のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て、ラジオの前の皆さんとつながっていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによります、非常に個性豊かなコンテンツもございますので、どうぞお楽しみください。というわけで第3週目のパーソナリティを担当いたします、相原龍太でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。東京都内を中心にですね、月に1本から2本ペースで、ライブ活動させていただいております。ピアノの弾き語りで、ライブをしていますシンガーソングライターです。また最近はね、ご縁がありまして、ピアノのサポート、楽曲の提供なんかも、まあ、ちょこちょこちょことですけども、やらさせていただいております。それでは、本日のメニューに参りましょう。今週のスポットライトのコーナーなんですが、ある調味料をテーマにお届けしたいと思います。調味料といっても結構幅が広いのでね、果たしてどんな、テーマでしょうか。お楽しみくださいませ。そして後半は、リスナー参加型のつながるお便りのコーナー。今月6月のテーマは恥ずかしかったあの瞬間。私も正直言うとあります。すごく恥ずかしかった、瞬間がありました。今週もね、たくさんお便りをいただいておりますので、後ほどご紹介してまいります。そして、リクエストですとか、おすすめの音楽、今回もね、私相原のオリジナル曲を中心にですね、ご用意させていただきましたので、そちらの方もどうぞ、お楽しみください。それでは今週も張り切って参りましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
ラジオとラジコはバーガンディープロモーションの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、というわけで今週のスポットライトのコーナーでございます。冒頭である調味料をテーマにというお話をいたしましたが、もしこれが間違いでしたらごめんなさいっていうちょっと話になってくるんですけど、おそらくは日本だけにしかない調味料ではないかと、個人的に思っています。まあ、当然これだけじゃなんだかわからないですよね。ではですね、うどんやお蕎麦に使う調味料といえば何でしょうか。もうここまで言ったら大体ね、わかりですよね。というわけで今週のスポットライトは 七味唐辛子をテーマにお届けしたいと思います、しかしなぜこの時期に七味唐辛子なのということについてはすいません、できたらスルーしていただければと思いますのでよろしくお願いします。さて、その七味唐辛子なんですけれども、まあご存知だと思いますが、唐辛子を、まあ、主な原料といたしまして、その名の通り7種類の香辛料を調合して作られた、まあ、日本の調味料ですよね。まあ、通常略して七味と呼ばれていますけども、この七味という言葉、もともとは上方風の名前なんだそうですね。上方ということはつまり関西、大阪とか京都とかそちらの方の、まあ名前なんだそうですってね。では、関東っていうか、まあ、東京、まあ昔で言うと江戸ですか。では、どういうふうに言ってたかと言いますと、七色唐辛子、まあ、略して七色と、まあそんなふうに言われていたそうなんですね。父方だったか母方だったかちょっと忘れちゃったんですが、遠い昔、自分がガキの頃に、なんかその唐辛子、七味唐辛子のことをね、なんか七色って言ってたような、ちょっと聞いたようにそういうふうに記憶を、していますね。そして、まあ、先ほどお話ししましたように、まあ、うどんですとか、お蕎麦といった麺類をはじめ、牛丼、湯豆腐、水炊き、豚汁などの、まあ、日本料理の薬味として、使われることが多い、まあ、七味唐辛子でございます。で、その材料、果たしてどんなものが使われているのかと言いますと、当然、最もベースとなる材料、まあ、これがないと、当然、七味唐辛子ではありません。赤唐辛子ですね。ただこの赤唐辛子もですね、まあ、その場所によっては焙煎したものと、乾燥したものこの、になんか分離されるそうです。またその2種類両方ともね、使ったりとかしているところもなんかあるようですよ。それから、消しの実、これって確かアンパンの上についている白いやつ、確かあれ消しの実でしたよね。なんかそんなように聞いたことがあります。そして、陳皮、これがね、いわゆるみかんの皮なんですね。それからごま、最近、まあ、基本的には黒ごまが多いんですけども、地域によっては白ごまを使っていたりする場合もあるそうですよ。それから山椒、麻の実、しそ、海苔、生姜といった材料が使われているんだそうですね。まあ必ずしも、同じ原料、またその7種類の原料で作られているとは限らずに、まあ、その生産者によっては、まあ、原料だとか、種類の数が、異なったりするんだそうです。で、その唐辛子をですね、こう専門にしている、まあ、お店が、あるそうなんですけども、日本三大七味と呼ばれている、まあ、こう専門店があるんだそうです。ちょっと調べてみたんですけども、まずは東京の浅草寺にあります八軒堀、それから京都市の東山区にある七味屋本舗、それから長野県の長野市にある八幡屋磯五郎、この3店舗がまあ代表的なお店なんだそうですけども、いずれもですね、だいたい1600年から1700年ぐらいに、まあ、創業になったお店で、まあ、300年近い、まあ、老舗ですよね。で、まあ、先ほどもお話ししましたけども、その調合も、そのお店によって、異なっているんだそうです。例えば、八軒堀さんで言いますと、乾燥した赤唐辛子と、焙煎した赤唐辛子、粉山椒、黒ごま、陳皮、消しの実、麻の実、それから、七味屋本舗ですと、乾燥した赤唐辛子、青のり、粉山椒、黒ごま、白ごま、しそ、麻の実、八幡屋磯五郎さんでは、乾燥した赤唐辛子、生姜、粉山椒、黒ごま、陳皮、青じそ、麻の実と、まあ、本当に同じ、七味唐辛子でも、ここまで調合が異なっているんですね。まあ、その理由としては、やはり、その地域の食文化の違いによって、まあ、変化していると、思われるんだそうです。なかなかね、これだけ聞いただけでも結構七味唐辛子って奥が、深いんじゃないかなと思いますね。ではここで、ちょっと一曲ブレイクをさせていただこうかなと思います。七味唐辛子ほど、辛いような歌というのはちょっと私持っていないので、春の爽やかな、楽曲を、ご用意いたしましたので聞いていただきたいと思います。相原龍太でエバーグリーン。
バーガンディープロモーション。
はい、聞いていただきましたのは相原龍太のオリジナル曲エバーグリーンでございました。今週のスポットライトですけども、七味唐辛子をテーマにお届けしております。その七味唐辛子ですが、まあ、今でこそ、まあ、ちっちゃなこう瓶に入って、まあ、スーパーだとか、コンビニとかでまあ売られているのが一般的で、最近は100均とかでも結構見かけたりしますよね。まあ、それだけ、まあ、すぐにこうお手軽に購入できる、ものになってきているのかなと思います。また七味唐辛子の他に、そういえばちょっと思い出したんですけど、僕が個人的には一味唐辛子なんかも結構、好きだったりしますし、あと変わったとこでは、黒七味っていうんですかね、なんかああいうのもあったり、するみたいですけども、そのかつての七味唐辛子売りはですね、材料を別々の容器に入れておき、客の目の前で客の好みに合わせて、まあ、調合したそうなんですね。その材料を説明する工場っていうんですか、それが実に面白くて、大道芸の一種ともなり、まあ、特に、その工場がうまい人にはですね、工業士に雇われてこう演じるということが、まあ、その昔あったそうなんですね。今もあるのかな、確か、東京の巣鴨あたり行くとなんか、そういうところがあるような話をちょっと聞いたんですけども、東京都内の、一部の縁日ですとか、あるいはその屋台とかでこう七味唐辛子がこう売られていて、その、工場を聞くことができるということなんですけども、また最近はね、店頭でこうお客さんが好みの味に調合してもらうことができる、まあ、販売店なんかもあったりするそうで、その原料の種類も、まあ、七味唐辛子っていうふうに言うぐらいですから7種類じゃないですか。でもその7種類に限らず、まあ、お客様のその求めに応じて、まあ、増やしたり減らしたりなんかすることができるそうです。で、その工場で思い出したんですけどね、果たしてそれってどんなものなんだろう、まあ、見たこと当然ないのでどんな感じなのかなと思って、YouTube で探してみて、いろいろ見てみたんですね。で、そしたら先ほどちょっと紹介しました、東京浅草寺の野源堀さん、こちらの、実演販売の工場がこう YouTube にたまたまアップされてたんですよ。で、それ見させてもらったんですけども、さっき紹介した七味唐辛子の材料をこう大きなボウルにこうスプーンでこう口でこう説明しながら入れていって、で最後にそのボウルを回しながらこうガーッとスプーンで、かき混ぜていくんですね。で、その工場の様子を結構見ていてですね、なかなか面白かったなというふうに思いました。で、その動画の中でね、そのお店の方が言っていたことなんですけど、食卓に出すときは全部その容器に入れないで、だいたいスプーン2杯から3杯程度に小出しにするのがいいみたいです。というのも、いっぱい出して結局残ってしまって使わないでいると、どうしてもその香りだとかが飛んだり、あとしけたりしてしまうんだそうですってね。まあ、海苔とか、お茶っ葉なんかと、まあ、一緒の考え方みたいですね。なので残った分についてはタッパーだとか、ジップロックなんかのこう密閉できる容器だとか袋に入れて冷凍保存するんだそうです。そうすると何でも1年持つそうです。結構長いですね。七味唐辛子で1年持つとそれなりにね、まあ、買わなくて済むというか結構便利ですよね。で、その七味唐辛子ちょっとね、私の中でね、思い出があるんですよ。ちょっとその話をしようかなと思います。結構前の話なんですけども、ある立ち食いそば屋さんで、まあ、ご飯食べようと思って、で、そばを頼んで、で、食べる前に七味をバーっとかけて、まあ、いただきますって言ってで食べた時に、口の中でガリって言ったんですよ。で、最初なんだかわかんなかったんだけど、いろいろ見たらね、多分、朝の実か山椒かなんかのちっちゃい粒が入っていて、どうもそれを思いっきり噛んじゃったらしいんですね。で、あまりにその山椒の香りが、口の中に広がったために、それ以降、七味唐辛子が若干トラウマになってしまったちょっと時期がありました。まあ、今はね、もう全然平気なんですけども、まあ、できることなら、 山椒の実も、まあ、粉にした状態、まあ、いわゆる粉山椒ですよね。その状態で、まあ、調合されているのが、まあ、一番ベストかなというふうに思ったりしています。最近さっきね、一味唐辛子なんかも好きだって言いましたけども、あれはあれでね、僕も本当に大好きで、特に、もつ煮とかそれから豚汁なんかに結構かけて、食べたりするのも好きです。それから七味唐辛子もさっきのね、やげんぼりさんのその実演販売っていうんですかね、あれも結構ね動画で見て興味持ったんで一度行ってみたいななんて思ったりしています。というわけでございまして、今週のスポットライトはですね、七味唐辛子をテーマにお届けいたしました。これから番組は後半へ突入してまいります。
僕らは生きているよ、明日を生きているよ、激しい雨に打たれても。
相原龍太セカンド CD A Dream of Piano Man and Third CD Over the Sky Now on Sale。
つながるお便りということで、つながるお便りのコーナーでございます。今月6月のテーマは恥ずかしかったあの瞬間。今週もね、お便りいただいております。ありがとうございます。早速紹介してまいりましょう。まずは、東京都町田市にお住まいのペンネームたかっしゅさん、男性の方ですね。職場のデスクでの出来事ですが、後ろに椅子があると思って腰を下ろしたら椅子がなくて派手に尻餅ついたことがあります。単刀直入のお便りありがとうございます。これはまあそうですね、私も実は似たような、経験があります。厳密に言うと、いたずらで、椅子を引かれていて、そこに椅子があるもんだと思って座ったら思いっきり尻から落ちたという、まあね、まあ、職場に限らず、例えば、学生時代とかね、なんかそういういたずらをしたりされたりなんてこともあったんじゃないかなと思います。ちょっとね、尻餅とはちょっと違うんですけども、小学校の同級生で必ずクラスに一人、椅子に座ってこう後ろに体重かけてバランス取るやつっていませんでしたかね。でそういうやつに限ってね、見てると、あ、絶対いつかひっくり返るなと思ってたら、案の定そのままバランス、取り損ねて後ろにひっくり返ってでしかもそれをね、授業中にやってるやつが結構いたりしたんですよ。で、まあね、世の中にはいろんなやつがいるなと、いう気がいたしますけどね。はい、では続いてのお便りは、葛飾区にお住まいのペンネーム顔単語さん、女性の方ですね。あ、以前この方、お便りいただきましたね。ありがとうございます。19歳の時の話です。会社への通勤で白いワイシャツを着ていたのですが、透けて見えないだろうとワイシャツの 中身は下着だけしかつけていませんでした。朝の通勤の際も視線は薄々と感じていましたが、私よりもっとすごい子がいたので私ではないとばっかり思っていました。でも帰りの電車乗る前にトイレに立ち寄って鏡で自分の姿を映したら、ものすごく透けていたことが分かり、みんなが見るのも当たり前だわってその時恥ずかしいって思いました。特にね、夏の時期はやっぱりそのワイシャツ、まあ、汗とかでね、こう、透けてだんだん見えてきちゃいますからね。ああいうのってやっぱり女性の方はなんてこうガードする、まあ、下着というかそういうのがちゃんとあるんだと思いますから、ちょっと暑くてね大変でしょうけども、ちゃんと、あまりジロジロ見られないようにそういった対策をね、しっかりとっていった方がいいかななんて思ったりもします。というわけでたくさんのね、お便り今週もありがとうございました。このようなお便りをですね、ラジオとラジコでは大募集しております。応募方法はまた番組の最後の方でお伝えいたしますね。それでは今週は、2つとも本当素晴らしい作品でした。カオタンゴーさんからリクエストいただいておりますので、聞いていただきたいと思います。愛と誠でシューティングスター。
バーガンディープロモーション。
さて、そろそろ番組が終わりの時間に近づいておりますが、番組 MC 時に対しますお便りやメッセージ、リクエスト等のお送り先をここでご案内いたします。応募方法は、ラジオとラジコ番組メールアドレス、radio 数字の8、radico@gmail.com。こちらに氏名、年齢、ご住所を明記の上、毎月のテーマに沿ってご応募ください。今月6月のテーマは、恥ずかしかったあの瞬間です。どしどしご応募くださいね。詳しくはですね、ラジオとラジコで検索していただきますと、番組公式サイト出てきますので、そちらの方ご参照ください。こちらからもご応募できますし、過去の放送分も聞けるようになっております。また最近はですね、非常に便利な世の中になりました。iTunes ストアでもお聞きいただけますので、そちらもぜひね、ご利用いただけたらと思います。さて、ここで私、相原龍太よりお知らせがございます。約3ヶ月ぶりにですね、ライブが決まりました。嬉しいございます。次回のライブがですね、6月27日の金曜日、平日なんですけども、野方にあります、IU 野方という、ライブハウスさんで、こちらでですね、5組中4番目の出演、だいたい夜の8時半ぐらいかな、になります。その後がですね、7月の13日の日曜日、新大久保にあります、クォーターノートという、ライブハウスさん、こちらの音楽仲間のイベントで出演をいたします。それから、あと決まってるとこでは、8月の14日、これもまあ平日なんですけども、駒込にあります、駒込ワイワイホールというちょっと変わった名前ですけど、最近新しく立ち上げたライブハウスになります。一応こちらに出演する予定があります。そして、あとは8月の23日かな、土曜日なんですけども、この日、野方の IU 野方さんで、ライブの予定があります。それから、ピアノのサポートもですね、引き続き、行っています。6月に1本、7月に1本を今のところ予定しております。詳しくはですね、相原の、Twitter ですとか、あるいは Facebook もやっています。それからアメブロもやっていますので、そちらの方に、ライブの情報等を、載せていきたいと思いますので、ぜひチェックをしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、今日の放送はいかがでしたでしょうか。他のパーソナリティが絶対にテーマにしないであろう七味唐辛子をね、テーマにお届けいたしました。ぜひね、ヤゲンボリさんの、工場の実演販売、なかなか YouTube で見て面白かったので、自分もね、七味唐辛子なくなったら、実演販売見て買いに行こうかななんて思ったりも、しています。楽しみだと思いますね。ラジオとラジコは毎週土曜の21時からのレギュラー放送です。また再放送が深夜25時からございますので、聞き逃した方やもう一度聞きたい方はぜひ再放送をお聞きください。来週の放送は6月28日土曜日、担当はこの方です。
皆さんこんばんは、私は白雪です。ぜひね、来週のスポットライトは幸せについて話してみたいので、皆さん聞いてくださいね。
はい、第4週目担当のシンガーソングライター白雪さんでお届けいたします。お楽しみに。それではお相手は私、第3週目担当の相原龍太でお送りいたしました。明日という日が素敵な日曜日でありますように。 See you next week. バイバイ。チャオ。
ラジオとラジコはバーガンディープロモーションの提供でお送りいたしました。